空き家対策ネット富山の空き家の話、今度は後半です。今現在こう空き家予備軍と呼ばれているお宅っていうのはかなりたくさんあるんですよね。
かなりありますね。
つまり、ご高齢の方が一人暮らしをしている、またはすでにその方は入院、または、高齢者の施設に入ってしまって、
そうなんですね。
名義はその方のものになっているけれども、実はもう住んでいない、という実情の空き家状態、これも一応表向きは空き家予備軍、
もう空き家だと思いますよね。幸せな方で、きちんと住める方がいて、相続とかいろいろありますけども、そのお金が有り余ってるから、なんていうんですかね、こう家については空き家についてはもう処分してもいいよとか、それを売って二世帯住宅建てるっていう方は空き家じゃないんで、全く空き家心配ないんですよね。ところが大変なのはさっき言った前編ちょっと言ってましたね、そのもう本当に若い夫婦が結婚して長男長女で、一番お金必要な時に実家に住むんですよね。そのリスクっていうのは大変なんですよね。
子供が大学に入ろうかとかっていう頃になって、親御さんが亡くなって、
ね、
あれ、そういえば、お互いの実家が空いちゃったぞっていう、
そうなんですよ、
2軒持たなきゃいけなくな
る、ね、今実際やってるのもね、そのお父さんも亡くなられて、家を壊して借地を返すというスキームですよね、やってますし、それから入善のおばちゃんが、高齢になって引き取ったんだけども、その、入善の家と田んぼどうするか、家やるけど田んぼできないって言いましたけどね、いうのあります。
確かに、
で、今空き家対策ネットテーマ考えてますのは、じゃあその実家っていうのは、壊す貸すとか、いうことでなくって、もっと積極的にじゃあその家を親の介護資金に回すためにどうするかっていう、そういう今スキームをきちんと、説明して、広めていこうって考えております。で、これ何かというと、そのいらなくなった実家を売れるようにしておくと言いますと、認知症になってしまえば売買できないんで、家族信託によって、処分できる方向に持っていっておこうという話ですね。それから前も話しましたけども、実家のこのなんていうんですかね、この実家の就活ノート、エンディングノートを作っておいて、家に問題点があるかどうかってもう全部チェックしておきましょうって話ですね。で、介護必要になった時に空き家を、売却します。認知症になっても売却できる体制を整っておきますので、それで介護資金を出しましょうという、こういうのをきちんとした形、必要ない方は、必要ないんですけども、必要な方がかなりあります。 3,4 割あるような気がします。それから最近ちょっと増えてきたのが、高齢者が施設に入った時の、ペットちゃんの老後どうするのっていうのもあるんで、これは、ペット信託っていう形で、これも必要な方については、企画していきたいなと思っております。で、これをこれから、我々3人でセミナーできちんとこれ話をしてきましてね、利活用は利活用、利活用で立派な方とか、建築さんとかいっぱいいますし、とりあえずいろんな施設ができてきてますんで、楽しいのもあるんですよね。
だから高岡でいうと、金谷町とか山町筋っていうところは、かなり、かなりといっても空き家の方がまだ多いんですけれども、その空き家をリフォームして、お店にしたり、それから住み直したり、また人に貸したりできるようなシステムは結構できてるんですが、これはやっぱり山町筋とか金谷町っていうそれなりの由緒があって、いいところだなって思ってもらえる場所だからできるんで、普通の住宅街でただ空き家とか、野中の一軒家でただ空き家とかだったら、これは逆に需要はないんだろうなと思っちゃうんで。
そうですね。最近ちょっとびっくりしたのはね、上市の山奥でポツンと一軒家今出るんじゃないかなと思うんですけど、上市のオーベルジュというのがなんかあるらしいんですよね。これは SNS で見たんですけど、これ面白いな、いつ放送するんかなってありましたけどね。で、そういうのもどんどんやっていっていただきたいんですけども、
逆にそれは不便さを、利用したというか逆手に取ったっていう、
オーベルジュって何ですか？オーベルジュ、
泊まれるレストラン、
泊まれるレストラン、
飯を食ってそのまま泊まれるっていうのが、
なるほど
オーベルジュ三国っていうね、氷見の昔の与一山荘ですかね、
はい、
ちょっとその単語分かんなかったです。
多分なんか フランス語なんだと思いますけど、
う
ん、
なるほど。
本来の意味は分かりませんが、一応泊まれるレストランだと思ってます。そんな感じです。
大根運転使わなくてもいいと。
だから1日1組か2組しかないんですよ。
なるほど、便利なとこなんですね。
そうか。でもわざとその山奥だからという不便さを逆手にとって、こういったところまで来ていただいて、もう自然の中で一泊二日できますよみたいな。
そうですね。まあ、逆にどっかね、姫野突端の、電気が通ってるか通ってないっていうところをなんか行きたい行きたいって、帰ってどうやったって言ったら、よかったよってよかったよって、そういう言いませんけど、という感想でした。
まあ、やっぱ人の感じ方ですからね。
そうですね。
でもまあまあいいと思う人はいいと思うんで、そういう使い方ができればいいんですけどね。で、次回のセミナーは6月はもう日にち決まったんです。
はい。そのコロナの影響で3月にやる予定でした、はい、セミナーなんですけども、はい、場所は、南砺市の城花座の方で行いまして、
はい、あの城花の引山会館のもうちょっと上がったところですよね。はい、
ありまして、はい、3月の予定したやつ6月の6日に変更となりました。
さすがにこの頃になれば、ねえ、
ちょっとは落ち着いているんじゃないのかっていう話なので、はい、まあ、それで今計画をしております、
は
い、
6月6日、はい、これは何曜日ですか。
土曜日です。
土曜日、はい、はい、ということは日中にやられるのかな。
そうですね、はい、また
1時半から、はい、となっております。
はい、これはまた日にちもありますから、はい、来月再来月でも改めてまた告知をしていただけますよね。
はいはい、よろしくお願いします、はい、
この時は大体お話はどんな内容になりそうかはもうある程度目処はついてるんです
か。そうですね、いつもの要するに生前整理の話をやります、はい、住まいのエンディングノートの話をします、はい、それから今安心空き家信託の話もやって、空き家になる原因とか、どういうふうにやるかっていうのもやりますけども、これまで言ってきたようにその壊すとか貸すとかっていうところよりは、うん、予防であるとか、うん、それをもっと積極的に介護資金に回しましょうっていうところですね、こちら必要な方多いですから、こちらも中心に話をしていきたいなと思っております。
はい、はい、
でこの件ね、話してるところがないんですよ。今富山県の富山県でこの今話してるところ全くないですね。でただ今事業承継と絡めて、この前ちょっと北九州にセミナー行ってきたんですけども、そこでやってた龍谷大学教授、まあ、ものすごいアカデミックな考え方なんですけども、そういうところ少しだけ触れつつあります。事業承継中心なんですけどね、ですから我々はもっとこう下に下ろして、どちらかというとその空き家をね、積極的に活用してどこって話ですよね、というのは一つには、青年貢献制度が使いにくいんで、
はいはい、
簡単に言うと空き家と財産3000万あったら空き家は、処分するなという裁判所の命令出ます、3000万先に手付けろっていうね、そういう指導くんですよね。でそれってどうですかって言ったら、それおかしいやろって
みんなだって、お金の方は取っときたいんですよね。
そうなんです、そうなんですよ、
で使わない空き家をさっさと処分したいんですよね。
そうなんですよ、というような話をしますので、非常に参考になるかと思います。
はい、
はい、
また改めて、来月再来月でも告知いたしますので、今慌てられなくても結構ですが、6月6日の午後にあるよと、城花座であるよってことだけ頭の中に簡単に入れといていただければよろしいんじゃないかと思います。はい、でもこの後もまた空き家関係とかこういった信託の話についてはぜひご連絡をいただければ全員で対応できるわけですよね。
そうですね、セミナーはそういう形で6月ですけども、個別のご相談はいつでも受けたまわっておりますので、はい、ご連絡いただければ、
はい、
ご連絡の方は前田さんの
はい。じゃあ、電話番号言いますよ。0766-25-5500。0766-25-5500。電話でのお問い合わせだけでも結構ですし、会ってお話ができます。
はい。
はい。今のご時世、2メートル間開けないといけないです。
そうですね。めちゃくちゃ近いですけど、すいません。
ということで、よろしくお願いいたします。今日皆さんどうもありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
このコーナーはナゴミズム前田プランニングオフィス関西各社の提供でお送りいたしました。